講師です。僕がお届けするポッドキャスト B ポッツ、毎回入れ替わるメンバーが日常のさまざまなトピックス、些細なものから大きなものまでをそれぞれの視点からゆるく雑談していこうという番組でございます。機材復活しました。いやー、よかった、見つかったよ機材が。ねえ、もう普通に家にあった。いや、もう普通に机に置いてあったいや、前回の収録、前々回の収録を、そうちゃんのね、実家でやらせてもらってて、だからもう完全にそうちゃんの家にあるなと思って、その機材が。絶対そうちゃん家に忘れてきたよとか思って、めっちゃそうちゃんを疑ってたんだけど、普通に家にあった。もうごめん。そうちゃんごめん。この場を借りてね、お詫びしたい。いやー、よくないよね、人を疑うのは。いやー、ほんと、完全にね、東大元暮らしを発動してしまいましたね。いや、なんかね、こういう、ちょっとしたっていうか、物、なくなったりなんかすると、なんかね、人を疑っちゃうところから入っちゃうんだよな。めちゃめちゃ性格悪いやつじゃねえかって。いや、ほんと気をつけたい。まあ、あと単純にね、なんか俺の探し物能力がもう雑魚すぎる。なんかもう全然普通に机に置いてあったんだけど、なんかもう全然ないっつって、もう、なんかいろんな床とか探し回ったりしてて、ねえ、何なんだろうね、ほんと。もう見つけて腹立ったよね。いや、ちょっと、なんか、いや、毎度そうなんだよ。なんか、なんか靴下とかさ、今日出かけるのに履いてこうって思って出しといた靴下がなくなって、あれどこやったんだろうと思って、なんかもう、ずっと探し回って、でももう出かける時間になっちゃったから、もういいやつって別のやつ出して行くんだけど、なんかもう帰ってきたらもうその辺に普通に置いてあったりするの。なんでこれがわかんねえんだろうなって、いつも思うんだけどね。なんでなんだろうね。ちょっと、探偵力を高めたいな。探偵力違うな。なんだろう。なんかこの探し物能力というか記憶力か。いや、ちょっとね、頭良くなりたいわ、本当に。いや、まあ何はともあれ普通に見つかってよかったさ。いや、ちょっとね、これまたね、機材本当に変なところにあって見つかんなかったらね、また一からねえ、もう最初の頃みたいな、ほんとスマホのね、録音音声がずっと続くみたいな感じになっちゃうからね。いや、よかったよかった。まあ、ということでね、今週も始めていこうと思うんですが、今めっちゃなまってたな始めていこうと思うんですけど、まあ私最近ですね、iPhone が新しくなりまして、もう最新機種ですよ。iPhone の13の Pro Max を購入しまして、ねえ、ちょっと簡単なスマホレビュー今回はスマホレビュー会にしようかななんて、スマホレビュープラス、あとなんか雑談あればみたいな、まあそういう感じでしていこうかなと思っております。いや、でね、iPhone の13、まあこれ13もなんか4種類ぐらいあるじゃないですか。まあ普通の iPhone の13と、13のミニと、13のプロと、プロマックスと、まあ4種類あると思うんですけど、まあなんかどれにしようかなって結構悩んで、まあなんか、まあもともと iPhone 8を使ってたんですけど、iPhone 8をもう5、6年使ってたんだけど、もう最近になって結構ボロボロになって、もう日に日にいろんな機能が失われていって、 さすがにちょっと買い替えないとまずいなと思って。まあだから別に普通の iPhone の13でもいいなと思ってたんですけど、だからなんかこう、いろいろ CM とか見せたら、なんかカメラがすごいらしいじゃないですか。なんかシネマティックモードとかいうね、あの動画を映画みたいに撮れますみたいな機能とか、なんかいろいろついてて、でまあ普通の13のやつでもその機能はあったと思うんだけど、なんかこう写真撮りてえなと思って、なんか最近結構その写真、なんかいい写真撮りたい欲に駆られることがあるんすよ。なんか結構さ、インスタとかさ、いろんなの見せたらさ、みんなが結構周りの人とかもカメラ始めてる人多くて、でなんかこうすごいかっこいい写真撮ってあげてる人とかいて、なんかめちゃくちゃいいなと思って、ただこういきなり一眼とか買う勇気はないなと思って、だからこうマイフォンのまあ結構最新機種とかってカメラがすごいいいっていうから、まあ、まずそのスマホのカメラで写真撮るところから始めて、なんかそっからハマったら一眼とかそういうちょっとね、カメラの趣味にもうちょっと手出してみようかなみたいな思って、だからまあそのきっかけとしてちょっとこうスマホで写真を撮るみたいな習慣をつけたいなと思って、ほんでやっぱこう写真の良さというかその写りの良さ的に言うとやっぱプロの方がいいらしいじゃないですか。さっきかららしいらしいってちょっとあんまりこういうの詳しくないから、なんかもうね、ちょっと人捨てに聞いた情報ばっかりなんだけど、なんかプロの方が結構性能がいいらしいじゃないですか、カメラの。だからまあどうせ新しいのにするならプロがいいかなと思って、ほんでそのプロにも2種類あると、なんかプロとプロマックスだね。でなんか店員さんに聞いたら、サイズしか違いはないですよって言われたんですよ。なんかプロマックスはプロが大きくなってるってだけですよって言われて、なんかまあわざわざそんなねでかくする必要もないのかなとかって思ったんだけど、まあ、やっぱ大は小を兼ねるじゃないですか。ちょっと兼ねちゃおうかなと思って大で小を兼ねちゃおうかなと思って、まあ、結局プロマックスを購入したわけなんですけれども、でなんかこれまあ3日4日前ぐらいに来たばっかりで、まだこうそんなに使い方とかも慣れてないんですけど、やっぱあのホームボタンがないとちょっと戸惑うね。まあずっと iPhone8 を使ってたわけなんですけど、ホームボタンってiPhone8 が最後だったんだっけ？確か iPhone X からはもうないよね、ホームボタンって。なんか顔認証だよね、10からは。いや、だからまあ、なんつうんですか？もう、ホームボタンの最後の取り出みたいな機種を使ってたんですけど、やっぱこの、アプリを閉じるのにこうなんていうんですか、スワイプする感じとかがちょっとまだ慣れてなくて、結構なんか変なところでアプリ閉じちゃったりすることが多いですね。まああとね、まあちょっとプロマックスやっぱでかいねなんかこうおばあちゃんの携帯みたいちょっと言い方が悪いな。いや別に悪いわけじゃないんだけど、なんかやっ やっぱりね、片手で操作するにはちょっと、きついものがあるというか、やっぱね、この手に余す感じというか、やっぱこれはちょっと両手で持って操作しなきゃいけない機種だなって感じはしますね。ただ、動画とか見たりするのは画面大きいし、写真とか撮るにしても、画面大きい方が、こういうのは見やすくていいのかなと思うんですけど、だから、どう使うかだよね。普通にスマホとして使うなら、わざわざ MAX にしなくても、普通の Pro とか、普通の iPhone13 とかで、全然いいのかなって感じが今になってすいますね。で、写真撮るきっかけにしたいって言って、まだあんまり写真撮ってないんですけどでも何枚かちょっと撮って、でもこれすごいね、結構暗いところでもちゃんとピント合わせて撮れる感じがして、これはもう12の時からそうだったのかな。やっぱり全然もう iPhone 8とはカメラの性能が違いますね。あとこのカメラの倍率っていうか、この広角にしたりこう寄りにしたりっていうのが、これ広角がすっごい広くて、なんか今までこうスマホで写真撮ろうとしたら、なんて言うんだろう、結構アップめに映されちゃうから、こう後ろに結構下がって撮らないと、こうなんて言うんだろう、映したいものが映りきらないみたいなのが結構あったんだけど、やっぱこの広角 0.5 倍とかにすると、結構広く映って、これめちゃくちゃ便利だなって思いましたね。すごくいい。ちょっと魚眼っぽくなるっていうか、映りがちょっとその魚眼っぽくはなるけど、でも結構広い範囲写真撮れて、これすごいいいなって思いますね。あと噂のシネマティックモードも試したんですけど、シネマティックモードは結構コツがいる感じがする。オートでそのピントを合わせて、あのピント合わせたもの以外をぼかしてみたいな感じで、動画が撮れるんですけど、そのやっぱ合わせる対象がこう、やっぱ思ったようにスパッとはいかないっていうか、やっぱちょっとこう、なんて言うんだろう、 AI の判定というか、その辺がやっぱまだちょっとオートだなって感じの100% 思い通りに行くみたいな感じじゃないから、やっぱちょっとその辺は使いこなさないといけないんだなって感じがしますね。でも、これ使いこなしたら結構面白いんじゃないかな。結構楽しい感じが、楽しそうな感じがしますね。あと写真のポートレートって機能あるんだね。多分これ13からじゃないと思うんだけど、前からあったのかもしれないけど、ね、やっぱこういうの使いこなして写真とか動画撮るとちょっと面白そうだなって思いますね。だからこの辺の機能はね、ちょっとまだあんまり使ってないから、ちょっとこれからいろいろ使って試してみたいなと思いますけど。あとね、何よりびっくりしたのが、データの移行がめっちゃ簡単になってんだね。僕は iPhone 8に変えたときは、機種変したとき、データを一回パソコンに移して、 で、そのパソコンから新しい携帯の方にこうデータを移行するっていうやり方じゃないとできなかったんですけど、なんか今ってあれなんだね、こう古い携帯と新しく買った携帯を置いたらなんかもう勝手にデータを飛ばしてくれるみたいな、なんかもう全然知らなくてもうめっちゃびっくりしちゃった。めちゃくちゃ簡単なんだな最近の携帯って思って、なんかもう本当にそのまあバックアップをとりあえず取っといて、でそこからまあその、まあ、新しい携帯開いて、あのまあデータの移行方法みたいなのを選んで、まあ、それで iCloud からバックアップを取るみたいな、バックアップデータを取得するみたいなやつを押せば、なんかその新しい携帯の方になんかなんていうんですか、青いもやみたいなのが出てきて、それを古い携帯のカメラで読み取るともうその時点で iCloud から新しい機種の方にデータを勝手に移行するっていう、めちゃくちゃ便利だなと思いますね。なんかすごいね、なんかもうこんな簡単でいいのかって感じでしたけど、でデータの移行終わったら SIM カードをあの新しい方に入れれば、まあ、携帯、まあ、電話も使えるしっていうね、なんかもうすっごいいい時代だなっていやなんか聞くところによると、そのパソコンにデータ取ってみたいなのもなんか iPhone8 ぐらいがなんか最後らしいよね。だからほんとちょうど切り替わりの直前ぐらいで携帯買い替えてたから、なんかそういうものがあること全く知らなかったけど、だからもう iPhone8 出てちょっとしたぐらい、まあ、iPhone、まあ、10も同じタイミングだったから、まあ、11とかなんかそんぐらいからなのかな、なんかデータの移行めちゃくちゃ簡単になったとかって、いやすごいですね。なんかよく考えるよねこういうの、いや本当にすごいと思うわマジで。どうやってんだろう、仕組みがね全然わかんない、すごいね。まあこの iPhone とかも毎年こう新しい機種が出されるじゃないですか、もうこれ改善の余地があるのかって感じが、いやまあ細かいところはあるかもしれないけど、なんかあんまもう劇的に変えるようなところってないよね、まあ、カメラの性能を良くするとか、なんだ顔認証の性能を良くするとか、なんかそんぐらいしかないんじゃない。まああとそう顔認証だよね、なんか顔認証もこうこの携帯からになってから初めて使ったけど、やっぱりマスクつけてると反応しないんだね。でもこれマスクつけた顔を登録とかできないのかな。そう、なんかそれをやろうと思ってまだやれてないんだけど、どうなんだろう、いけるのかな。そもそもこの顔認証って顔のどこを認証してんだろう。まあ全体的なパーツを見てってことなのかな。マスクつけてたら輪郭とか口元とか隠れちゃうけど、いけるんかな。そう、まあ、ちょっとこの顔認証はね、やっぱこう暗いとことか、あとまあそれこそマスクつけてる時とかだとやっぱちょっと反応しないから、その辺ちょっと不便だなってのは、うん、まあ、ちょっと感じるね。だからマスクつけててもね反応してくれるようになれればめっちゃ楽なんだけど、まあなかなか難しいか。うん、まあマスクつけて反応できるようにしたら、なんか他の人でも間違って開けちゃったりしそうだもんね。まあでもね、こうまだこう 買ってそんなに経ってないし、あんまりね、そんな隅から隅まで使ってるわけじゃないからあれだけど、やっぱりカメラはやっぱすごくいい。なんか暗いとこでも撮れるし、やっぱ画質が全然違うね。なんかすっごい綺麗に撮れる。これはめちゃくちゃいいなと思いますね。まああと今ね、ちょっと一個悩んでるというか困ってんのが、やっぱ iPhone ケースね。なんかこう今まで iPhone のケース買ったことないですよ。スマホにケースつけたこと一回もなくて、でもこう、プロマックス、なんか結構、なんていうの、ガチッとしてて、なんかこれはちょっと、さすがになんかケースつけないとまずいのかなと思って、ちょっとケースを買おうと思ってるんだけど、ちょっとプロマックスってあんまり種類ないのね。まあそうだろうなとはちょっと思ったけど、まあ、普通の13とかならまだ結構いろんなのあったんだけど、スマホケース、プロマックスこのサイズに合うケースって結構少なくて、いやちょっとね、それが難点だね。でもスマホケースもどういうのがいいのかな。手帳型とかあるけど、まあプロマックスって手帳型ないのかな。このサイズないか、探せばあるかな。でも手帳型って実際どうなんだろうね。なんかどうなんだろう、不便じゃないのかな、こういちいち開いてみたいなのって。まあでもなんかカードとかね入れられたりできるから、悩ましいな。いやー、まあそのケース問題もね、どうしようかな。本当にいいのがあればいいんだけど。あとこれやっぱ画面大きくなったからかわかんないけど、インスタとかの、レイアウトもちょっと変わってて、なんかちょっとビビっちゃったね。まだやっぱちょっと慣れない、操作はちょっとまだ慣れないけど、まあある程度慣れてきたらね、またいろいろ変わってくるのかもしんないですね。まあ結論、カメラはいい。カメラはいいってことで、そんな感じの、プロマックスレビューでした。まあこれからね13に買い替えるって人とかいたら、まあなんか普通に使う分にはマックスじゃなくてもいいかもしれない。やっぱこう写真をよく撮るとか、あとなんだ、まあ YouTube をなんかちょっと大きい画面で見たいみたいな、なんかそういうのが特になければ多分普通のプロで、プロか、まあ、普通の iPhone13 とかでも全然いいねって感じがします。はい。まあてな感じでね、まあ以上 iPhone レビューだったんですけど、なんだろうね、もうちょいなんかこう雑談しますか。いやーそう、最近のトピックとしてはやっぱまあニュースとかでもちょっとやってたから知ってる人もいるかもしれないですけど、なんかトラビス・スコットってね、海外の超大物アーティストがいますけど、こう彼が主催してるフェスでね、ちょっと 死人が出ちゃったっていうニュースがやってまして、まあ、あのフェスは、まあ、あの別に今回の開催が初めてじゃないんですけど、何回かやってて、まあ、その度に結構、まあ、怪我人とか出てたんですけど、やっぱなんかまあすっごい盛り上がるライブなわけですよ。まあ、なんかモッシュもすごいし、うん、やっぱこうライブ自体がすごい、なんて言うんだろうな、演出がめちゃくちゃ豪華で、めっちゃ盛り上がるライブだから、まあ、しかも観客も結構な人数入るし、だからまあ正直その怪我人が出ちゃうっていうのはまあしょうがないっていうかね、うん、まああれだけの人数が一度にね熱狂して、そんなもみくちゃになってたら、まあそれ怪我人の一人や二人は出るだろうっていうようなすごい勢いの、まあ、ライブなんですけど、まあ今回死人が出ちゃったっていうので、だなんかこれで結構そのなんて言うんだろうな、トラビス・スコット自身がなんかこうブーイングされてたり、なんかトラビスの曲がかかると客がめっちゃブーイングして、今すぐそんな止めろみたいな言ったりっていう反応がある動画とかを最近見るんですけど、なんかねそれはどうなんだよって感じがしちゃうね。まあもちろんそのね、その死人が出ちゃったっていうのは事件だしね、まあなんか聞くところによると、その救急スタッフも結構テンパっちゃってて、まあ応急処置ができてなかったりみたいなのを見受けられたっていう話をしてる人もいたから、まあその開催側にもそのちょっと準備が足りなかったみたいなのはあるのかもしれないけど、その、まあ、観客のそういう熱気を止められるのかって言ったら、まあ、正直無理だと思うんですよね。なんかまあ、あの時5万人入ってたんだっけかな、5万人の観客がやっぱこうコロナとかで今まで騒げてなかったのが、まあ、コロナも前より落ち着いてきて、まあ、ワクチンとかも打ってある程度こう前までのライブができるぞっていうのでね、こう溜まってたもんがこう一気に爆発して、しかもこうトラビス・スコットって思うんですよに、しかもドレイクまで出てきて、もうそんなね、もう楽園じゃないですか。そんな興奮状態に5万人がいるやつをなんか沈められるかって言ったら、いやそれは無理だろうとは思うんですよね。ただね、まあこういう事態を予防する策も、まあ、あったかもしれないし、もっとできたことあったかもしれないけど、やっぱこう、その必要にそのアーティストを断罪しようとする動きというか、やっぱそういうのは、良くないんじゃないかなと思いますね。なんか客演で呼ばれてたドレイクにまでその批判が出てるらしくて、なんかその矛先がね、なんか違うんじゃないのかなっていうのは、まあ今回の件だけじゃないけどね、なんかこういうパターンってなんか結構最近多いじゃないですか。 なんかアーティストが、まあ、なんかしら、まあ、問題というか、うん、なんかそういうのがあって、まあ言っちゃえばキャンセルカルチャーですよね。こうそいつをキャンセルしようみたいな動きとかって、まあなんか前ビリー・アイリッシュとかでもあったよね。そういえばアジア人差別だみたいなので、なんかねそういうなんか変な正義感というか、そういうのを持って誰かを断罪しようとする流れってのは最近すごいあるじゃないですか。なんかもうやめてほしいなってね、えこういうのが起きるたびに思うけど、まあしかもメディアもね、なんかこうこのアストロワールドフェスって別に今回の開催が初めてだったわけじゃないですけど、前にもこのアストロワールドフェスってやったんで、なんか多分まあその開催自体のこととかって大してニュースにしてないと思うんですけど、やっぱこういう問題が起きるとなんかもういろんなメディアでニュースになるみたいな、なんかねこういうネガティブなものをさひたすら拡散しようとするな、こういうなんていうの、そのメディアのネタにされるみたいなのってなんかもうすごい気持ち悪いなと思うし、なこの、まあ、今のトラヴィス・スコット批判みたいなのって、まあ、多分そんなにトラヴィス・スコットを好きじゃない人とかも加わってやってんじゃないかなみたいなのがね、主催側の日だけをすごく大きく見せて、うん、なんか断罪しようとするみたいなのって。なんかそれは本当にいいのかと思いますけどね。なんかこういう風潮は早いとこなくなってほしいなと思いますけど、まあだからなんかをね批判するにしてもこういろんな視点を持ちたいですよね。うん、なんかニュースでこういうことが起きました、これだけの死者が出ました、主催してたのはこの人ですみたいな情報だけ見てなんかこう批判するんじゃなくてね、えまあ批判の姿勢みたいなのは、うん、まあ大事なのかもしれないけど、やっぱこうね誰かしらを傷つけることにもなるじゃないですか。だからやっぱちょっとそういうのは慎重に、ならなきゃなと思うし、まあ、慎重にというか、うん、なんか頭使わなきゃダメだなって思いますよね。こうなんかこうそういう風潮というかそういうのに乗っかって勢いで批判するんじゃなくて、うん、やっぱこういろんな視点を持っていろんな角度ので考えた上で、そういう批判とかってあるべきだなって思いますね。うん、だからまあ自分もちょっと気をつけなきゃなと思いますけど、でも逆にちょっと自分の場合なんか最近何も言わないってことが、うん、どうなんだろうって思ってきて、なんかねもう最近ツイッターとかも全く使わないっていうか、そのまあ見たりはするけど自分でつぶやくこと全然なくて、なんかねまあなんかその誰かを断罪しようみたいな、なんかそういうキャンセル的な動きに嫌気がさしてやらなくなったっていうのもあるんですけど、うん、まあかといってこう、うん、まあ、何も発信しないのもどうなんだろうなみたいなのを最近ちょっと自分の中で思うところがあって、うん、まあねどっちが正しいのかなんて分かんないですけど、まあでもやっぱ自分にはちょっとね 最近その発信力とかね、そういうのが足りてないんじゃないかなっていうのはちょっと思うところはあるんでね。まあ自分の意見というか考えというか、そういうのも ちょっとずつ発信していこうかなと思いますけど、やっぱそういう時にね、こうキャンセル的な振る舞いにならないようには気をつけたいですね。ということで、今回はここまでということなんですけれども、いや、なんかもうレビューなのか何なのか よくわかんないエピソードになっちゃいましたけれども、いや、なんかね、実は今日でちょうどこの B ポッツ配信始めてから1年経ったらしくて、今見たら ねえ、なんかだから次の、まあ、来週のエピソードはちょっと1周年記念的なやつをやろうかななんてちょっと思ってますけれども、まあね、どうなるかは来週のお楽しみということで、まあね、今週もここまで聞いていただきありがとうございました。来週もお楽しみに。それでは。